私たちは太公節の第三四日の礼拝を迎えることができました。この太公節のメッセージに、私は今までこの時期をできる限り、この、マリアの信仰を取り上げることにしてるんです。クリスマスでないと、このマリアの信仰を、聞くことができ、なかなかできないので、このマリア、去年はマリアをやらなかったんですが、箇所が一緒なので、重複することがいろいろあるんですが、しかし、毎年不思議にいろいろ、示されたりするところが違ったりするので、重なるところがあるかもしれませんけども、このマリアの信仰は素晴らしいですので、この時期にぜひ聞いていただきたいなと思いました。さて、この時期になると、教会としては、チラシを作成したり、新聞に折り込みをしたり、それぞれが自分のできる範囲内でチラシを配ったり、して奉仕するわけです。教会のリース作りや飾り付けや、クリスマスに向けての準備をしています。また、病気でクリスマスに出席できない人たちには、カードやリースをお届けしたり、して、このクリスマスの喜びを分かち合うことをしているわけです。あと、2週間どのような準備したらよいのか、この自分なりに家族とかみんなで話し合ったりして、いろいろできたらいいんじゃないかなと思います。コロナ禍で思うような風にはいきませんけれども、苦労した分喜びが与えられると思います。さて、聖書にはイエス・キリストの誕生のためにいろいろ準備させられて、用いられた人たちが、取り上げられています。その第一人者は何と言ってもマリアです。その他に、マリアの婚約者のヨセフであったり、羊飼い、星の博士たち、祭司ザカリア、エリザベツと、そういうふうな人たちが、この、イエス様の誕生のために用いられていってるわけです。これらの人たちを通して神様の偉大な技が始まっていくわけです。神様の技がどこでどのようにして始まっていくのでしょうか。それは教会だけではないんです。キリスト者自身がいる、そのところどころから始まって、家庭や会社や学校、いろいろあるわけです。そしてこの救いの技は今の時代に至るまでずっと続いています。そのために私たち一人一人もマリアのように選びを受けて立たされているということです。この恵みを無駄にすることなく、励むアドベントの時としたいと思います。今朝はマリアに与えられた使命を見ながら、私たちも新しい気持ちで、このマリアと一緒の思いになって、自分のこととして御言葉に聞いてみたいと思うわけです。さて、今朝の聖書の箇所は、マリアに天使ガブリエルが現れて受胎告知をしている箇所であるわけです。朝日新聞に、私は今でも忘れられないんですけれども、一面、大きく聖画が、受胎告知の聖画が朝日新聞に載ったことがあります。本当に素晴らしいなと思って、見ました。クリスマスっていうのは、違う宗教の人たちでも一応頭にあって、クリスマスをやったりするんですね。あれは、大宮だったか福井だったかわかりませんけど、お寺のお坊さんが来まして、教会に来まして、 子供たちにとクリスマスやりたいんですけども、どういうふうにしてやったらいいんでしょうかって聞きに来たことがあるんですね。だからクリスマスっていうのは本当に違う宗教の人でも子供と一緒にクリスマスやったりそういうふうなことをするんだなということを私は思わされました。本当この箇所はマリアに天使ガブリエルが現れて受胎告知をしている箇所です。この場面に私たちはこう接した時に身が引き締まるような思いがします。キリスト教幼稚園では小さい子供たちがセリフを暗記して生誕劇をして家族も一緒になってそのセリフの暗記に協力してくれたりするわけです。幼稚園のクリスマスの日に家族も一緒にクリスマス礼拝をし、クリスマス礼拝の中で生誕劇がこのペーゼントが行われるわけですね。そしてこの子供たちが大人になった時に自分は博士をやったとかマリアさんをやったとか羊飼いをしたということを頭に残ってまして、それから大人になってからそのことを思い出して教会に来る人も中にはいるんです。この誕生イエス・キリストの誕生以前にここで見逃してはならないのはルカの一章の前半にあるようにイエス様の誕生ともう一つの誕生との関わり合いがここに出てきているわけですね。それがバプテスマのヨハネの誕生です。イリザベットとザカリア、祭司ザカリアの間に生まれたのがこのバプテスマのヨハネで、まずそのバプテスマのヨハネが挙げられていて、そしてイエス・キリストの受胎告知が出てくるんですね。で、この夫婦の子供がですね、やがて、バプテスマのヨハネが現れて、イエス様が交渉外に入る、宣教活動に入る、その前に道備えをするという、そういうふうな、関係であるわけです。イエス・キリストより6ヶ月前に誕生しました。だから、今日読んだ26節のところに早速6ヶ月目にってこういうふうな言葉が出てきます。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に遣わされた。で、こっからは舞台がエルサレムの聖女から変わってガリラヤ地方の町ナザレに移っていくわけです。いつもクリスマスの時にナザレ、大工のヨセフのいるナザレですね。ナザレのイエスっていう映画がありまして、あの映画もすごくいい映画でしたね。で、まずここで、いつもクリスマスの時に取り上げるのがナザレの話です。ガリラヤのナザレっていうのは、この旧約聖書には、いろんな町や国の名前がいっぱい出てくるんですけども、ナザレっていう言葉は、地名は一回も出てこない。コンコルダンス見ても、ナザレっていうのは出てないですね。そのように、本当に無名な土地、無名な片田舎っていうかね、そういうふうなとこなんですね。当時の人からは、本当に顧みられないナザレなんです。そういう場所から、こういうふうな救い主が、そこにいたのがマリアですからね、そういうふうな話が出てくるわけです。だから、ルカではないんですが、ヨハネの一章あたりを見ると、ここに、ナタナイルの話が、有名な話がありますね。この、イエス様の弟子のフィリポという人がナタナイルに出会って、今私はイエス様に出会ったってこういうふうに言うんですね。そうすると、ナタナイルは、ナザレから何か良いものが出るんだろうか。こういうふうなことを言うわけです。そういう有名な話ですね。ナザレから何も出ない。そしたらフェリコは、来てみなさいってこうナタナイルに言うわけです。ちょっと話はずれますけれども、大宮教会にいたときホームページに、ここが挙げてあるんですね。フィリコが言った、来てみなさいっていう言葉を、聖書の言葉をまず、バンと挙げてあるんですね。そしたら、当時、 今、飛龍協会の長谷川直樹先生が、初めて協会に来たときに、ここを見て、ホームページを見て、来てみなさいって書いてあった。だから来ましたって言って、それが初めて来た長谷川直樹先生のね、今、飛龍協会で募会してますけれども、当時27歳くらいの時だったと思いますが、そういうふうにして、来てみなさいっていう言葉が非常に印象深く残っているみたいなんですね。だから、これもフィリップが来てみなさいって泣かないように言った。そういうことですね。本当に何にも期待できないところから神様の技が始まるということなんです。それはちょうど、年を取っているエリザベットとザカリア、ね、年を取っているエリザベットからバプテスマのヨハネが生まれる。乙女マリアからなんで生まれるかっていう不思議なことですよね。イエス・キリストが生まれるように。人間が何一つ期待していない。このナザレもそうです。そういうところから神様の技が始まるということをここでやはり私たちも見ていきたいわけですね。天使ガブリエルがこの神にできないことは何一つないってここで37節で挙げてありますけれども、クリスマスメッセージの一つは人間の 目からは到底何も期待できないような、そこから神様の愛は実現されていくというそういうふうなことですね。そしてこの27節を見ると2回繰り返してこのダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名ってこういうね、乙女って2回も使って。で、本当に、そこから生まれるっていう、人間的な思いでは本当に考えられないようなことがここで起きてくる。だから私たちは、どんなことが起こっても絶望してはならないということです。絶望するというのは人間の力に信頼しているから絶望するのであって、神様により頼むならば絶望ではなくて希望が与えられるということをやっぱりここから学び取ることができると思うんですね。祭司ザカリアの告知があって6ヶ月後に同じ御使いガブリエルがマリアのところに現れました。そしてこの最初の言葉、天使は彼女のところに来て、おめでとうという言葉を言うんですね。28節のところ、おめでとう。恵まれた方、主があなたと共におられますという挨拶をします。これはマリアが神様から受ける恵みについて、ここで語り始めているわけです。それが救い主イエス様の告知のことであります。おめでとう。このマリアへの語りかけは、マリアのみならず、このクリスマスに、今、私たち一人一人に、おめでとうっていうふうにこう語りかけているっていうふうに取れないでしょうか。イエス・キリストの誕生は実際に、この、私たちとどんな関係があるかっていうことですよね。あちこちで子供の出産がありますけれども、子供の出産っていうのは本当にどこの子供でも嬉しい気持ちになります。しかしこのイエス様の誕生は私たちの関わりの中で捉えるならば、この普通一般の誕生とは違うわけです。私たちは他人事ではないんですね。イエス様の誕生というのは私たち一人一人と関わってくる誕生なんです。今私たちはマリアと自分を重ね合わせてこの恵みをいただかなければ、このクリスマスはそういうふうにしていただけばこのクリスマスは最高のものとなるというふうに思います。今ここに集う一人一人がおめでとう、恵まれた方って私たちにもこう問いかけているというふうに取っていきたいと思うんですね。それがなんでかっていうと、先ほど旧約聖書に読みましたけれども、 あの時代の戦争のそういうことはちょっと言いまくれませんけども、インマヌエル預言なんですね。イザヤの7章の14。その名はインマヌエルと呼ばれる、インマヌエル預言なんです。それは、インマヌエルというのは、はっきりとクリスマスメッセージのマタイの方を見ると、1章23節でヨセフの方に出ていますね。その名をインマヌエルと呼ぶ。神我らと共にいるという、そういう恵みです。神様とマリアとの出会いを通して実現されていく、そういうふうなことが私たちにも与えられているということです。どうしたらこのマリアのような本当に気持ちになっていけるのか。それにはやっぱりここに挙げられているようにアドベントだから読めるんで、どういうふうにしていったらいいか、神様との出会いがここでこの聖書の箇所で挙げられているわけです。それをちょっと見てみたいと思います。私たちにしてみれば神様との出会い、毎日、聖書を読まない時もあるかもしれないけども、聖書を読んで本当に、それがデボーションっていうふうなとこですね。神様との御言葉を読みながら、静かに読みながら、いろいろ神様の言葉を問いつつ、そうしていくと、このいろいろマリアのような体験をしていくことができるわけですね。で、この、最初に、29節のところに、マリアは、この言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことだと考え込んだ。まさにこうデボーションでね、何のことかと考え込んだ。ここにマリアは神様の呼びかけを聞いて、マリアの反応がこう起きてくるわけです。胸騒ぎがしたっていうのはね、口語訳聖書では、ひどく胸騒ぎがしたって。この挨拶は何だろう、おめでとうって、この挨拶は何だろう。普通はいいことがあったらおめでとうなんだけど、これはいいことではあるけども、そこまでたどり着くのがすごく大変ですね。マリアの動揺が口語訳の方でははっきり挙げてるんですね。信仰生活の中で、ある日突然いろんなことが起きて、戸惑ったり、胸騒ぎがしたり、動揺したりすることがあります。しかし私たちの場合は、神様との関係のことよりも、今自分が生活している中で、人間関係とか、そういうふうな中で、こういうふうなことが起きてくるわけです。神様との問いかけの中で、こういうふうな気持ちにさせられるっていうのは、ちょっとなかなかないかもしれません。マリアはそれを体験しているんです。私たちは本当に神様の御言葉を真剣に聞きながら、戸惑ったり、動揺したり、胸騒ぎがしたりすることがあるでしょうか。それはなかなかないかもしれませんが、本当はそういうことが大事なことなんですね。思い巡らしているということです。一体何のことだろうと思い巡らしているんです。大変大事なことだと思います。これはやっぱり私たちにもそういうことがあったときに、聖書の御言葉に聞いたりして、聖書を読んで祈ったりする、そういうふうなことですね。そしたらやはりそういうふうなマリアを神様はご覧になって、天使を用いながら、これも一つのクリスマスの時に用いられるメッセージですね。一言、恐れることはないですね。これは恐れることはない。これはこのクリスマスに用いられた人たちみんなこの言葉を聞いてるんです。恐れることはない。これ30節で、すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。恐れることはない恵みをいただいたって。そしてこの繰り返して言われています。恐れることはない。それ、ヨセフもね、恐れることはない。ダビデの子ヨセフ、恐れず、妻を迎えなさい。祭司ザカリアも恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。羊飼いたちも恐れるな。私は 全体に与えられる大きな喜びをつける。クリスマスメッセージの2つ目は、この恐れることはないですね。恐れることはないというのが、あれですね、大事な、ことなんですね。2000年前に、主のご降誕に携わった人たちが皆恐れるなという言葉を聞いています。このことは今クリスマスを迎える私たちにも言われている言葉であるわけです。今私たちはいろいろなことを恐れて生活をしています。コロナもあるでしょうし、あるいは仕事や死のこと、また自分の住んでいる隣近所のいろんなこと、病気、経済、人の顔色を恐れて、自分が自分であることができなくなってしまっている。しかし、クリスマスのメッセージは恐れるな。神様に全く信頼して、神様に委ねて歩むならば、恐れは消える。ですね。有名な、言葉で、詩編の55の23の時、何かの時、いつもこれ取り上げられますよね。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、底下に動揺させることはないっていう、これ、詩編の55にあるんですね、23節に。本当に、今、世の中大変な状態ですから、の恐れということが、しかし主により頼むならば、これは消えるということです。恐れるなとの御声を自分に語られていることであると信じて、このマリアもそうですけども、そういうのを聞きまして、私たちも今このクリスマスの時にこの言葉を聞いて、まず主により頼むということが大事であるということをここで教えています。本当は私たちはこの人にもあの人にもクリスマスのことを伝えて教会にお誘いしたいんですが、なかなか自分がクリスチャンであることを言えないでいる人もおられると思います。けれどもクリスマスは意外とみんなに知られている行事で、一年に一回の良いチャンスで、堂々とこのキリスト教のことを言える時です。みんなクリスマスクリスマスって内容わからないで、騒いでいろいろ言いますけども、でも一年に一回の良いチャンスで、教会は本当のことを伝えなきゃいけないので、恐れないで誘ってみたいと思うわけです。私は今回兄嫁を誘い、また誘ってみたいと思ってるんです。教会は敷居が高いと言われていますが、なかなか自分一人では教会に入ってこれないんですね。誰かが声をかけないと来れないわけです。一人一人と、一人が一人をとよく言われますけども、このクリスマスに思い切って、声がけ、して誘ってみたいと思います。で、ここの今日挙げられているところに大事なことが一つあるのは、イエス様ということについてここではっきりとどういうお方かということが挙げられています。名前はイエス、あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。これが31に書いてますね。イエスっていうのは、主は救ってくださるということです。そういう意味があります。で、もう一つの肩書きは、父ダビデの王座。ダビデの姓ですね。イエス様が出てきます。ヤコブの家を治めるっていうのがあるんですね。そしてその人は偉大な人になり、意図高き神の子と呼ばれるっていうふうなことが書いてあるんですね。そして永遠にヤコブの家を治めると。偉大な人っていうのは旧約聖書では神様を表す言葉として用います。で、次がダビデの王座というのはダビデの家系からイエス・キリストが出てくるということをはっきり言ってるんですね。で、イエス様は救い主としてダビデの王座を与えられて、 そしてヤコブの家を治める。だからこういうふうな肩書きがはっきりあるから、私たちもイエス様のことを紹介するとき、そういうふうなことが言えるわけですね。で、だからイエス様の誕生というのは偶然のことではなくて、イスラエルという一つの民族を民族を用いてこの長い歴史の中に神様が働いてご計画して、そして着々とこういうふうにして、偶然じゃないんですね。予言の成就であるわけです。マリアはここまで言われまして、それをすんなりと受け入れられたかというと、しかしなかなかそれもまたできないんですね。それで、それは無理もないことです。それで、マリアが納得するまで、マリアが納得して、この受け入れないと私たちの救いにまで届かない、私たちも救われないわけですから、マリアが納得して、それを受け入れれるように、ここに御使いの登場があるんです。それが、34節のあたりで、はっきりと、天使に言うわけです。どうしてそのようなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。そうすると天使は言います。聖霊があなたに下る。意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。それで、このマリアが信じれるように、あなたの親類のエリザベットも年を取っているが、男の子を見守っている。不妊の女と言われているのに、6ヶ月にもなっている。これがまた、マリアにしてみれば、少し信じれるようになっていくわけです。まあ、処女降誕の話が出てきまして、常識的には考えられないわけで、これがあるからキリスト教にはいけない。キリスト教は信じられないっていう人も今いるわけです。しかし、聖霊の働きによってマリアに思っている。一体なぜイエスの誕生が処女でなければいけなかったのか。それはもしもイエス様の誕生が人間を父として生まれることになると、単なる人間であったならば、同じ罪人になって救いが必要な人間になってる、なるわけです。そうではなくて、聖霊によって全く罪のないお方として、この地上に誕生して人間の罪の救いの身代わりですね、イエス様は十字架にかかって死ぬことが前もってこう計画の中にあります。それはこの誕生物語で、星の、学者たちが黄金没薬乳糖を捧げましたが、この中の没薬っていうのは死者に塗る薬です。だからイエス様はその時から、誕生の時から十字架があって、そして立冠目に復活するということがもう計画の中にあるわけですね。そして信じる者には永遠の命が与えられるということが、もうそれは計画の中にありまして、そして人間としてのイエス・キリストはもはやこの地上におられませんけれども、その名はインマヌエルとして、この神は我らと共におられると、目に見える形ではいませんけれども、インマヌエル、予言があるように、いつもイエス様が一緒におられるという、そういうふうなことがちゃんとあるわけです。ハイデルベルク信仰問答、これは私はいつも大事なことだから言うんですが、キリストは誠の人であり、誠の神である。これ、こういうふうな言葉が出てくるんですね。で、なんでこういうふうな言葉が出てくるかというと、ハイデルベルク信仰問答の問47というところにこういう質問があるんです。では、キリストは約束通り、世の終わりまで私たちと共におられることなのかって、こういうふうな質問があるんですね。そうすると答えに、キリストは誠の人であり、誠の神である。人間としての主はもはやこの地上にはおられませんけれども、神としてこのイエス様は 聖霊にこのイエス様が天に昇られるときに、私は父にお願いしよう、父は別の弁護士を送ってくださるっていう。だから聖霊に今は私たちは聖霊時代に生きているわけです。私たちから決して離れることはなく、聖霊様が私たちと共にいてくださる、でそういうふうなことですね。そういうふうなことでマリアは納得させられていくですね。神にできないことは何一つない。そしたらはっきりとマリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、こう38節ではっきりとこういうふうにして受け止めた、そういうふうなことになるわけです。マリアの信仰、最後にこのマリアの信仰をちょっと見てみたいんですが、37節で神にできないことは何一つない、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと言ったら、天使は去っていきます。もうここで大丈夫ですね。それで去っていった。人生の歩みの中では突然自分の力ではどうすることもできないことが降りかかってくることがあります。そのような時には本当に重い気持ちになって眠れなくなることもあります。そういう状態の人がこの中に今もおられるかもしれません。そのような時、ぜひこのマリアの信仰を自分のものにしていただきたいと思います。ある日突然婚約状態にあるマリアが身重になるという、身に覚えのないことが起きてくる、これ以上の苦しみがあるかと私たちは思います。婚約中の人が婚約者の知らないところで子供を産むことになる、神様のお告げがあったとしても女性としては致命的な出来事です。なぜ自分がとこう思うかもしれません。特にマリアはユダヤの律法の中ではこういうことがあったら石打ちの刑があって、本当にあるいはそのことと、もう一つは婚約破棄っていう、そういうふうなことになると思うんですが、ヨセフ自身も密かに縁を切ろうと思っていたと聖書に出てきます。マリアの周りの人たち、自分の潔白をどう周りの人たちに訴えるか、大変なことがあったと思うんですね。しかしここで神にできないことはないっていうふうなことがあって、私は主のはしためですというふうなことになって、そしてマリアはそのことを受け止めていった。これはマリアの決断は私たちのためにしてくださった決断なんですね。そのことを覚えながら、私たちはこの大降雪の時に、本当にその恵みを覚えながら、マリアの信仰、もう人間に頼るのではなくて神様に全て委ねて、そしてこうして歩んでいっている、そのことが神のそういうふうな決断が、そういうふうにできるようになっていってるわけです。それはその決断が聖書で言うならば、どういう目的のためにそういう決断がなされていってるか、マリア自身にも分からなかったと思いますが、それはヨハネの3の16節の御言葉が表していると思うんですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。命がけのマリアにの決断を起こして、私たちは今大降雪にこの恵みをいただいて、私たちも自分を委ねて、このクリスマスに一人でも多くの人たちが礼拝に来れるように、そして共に礼拝を捧げることができるように祈りながら備えていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは今大降雪を迎えています。 健康を支えられて、このように礼拝に来ることができてありがとうございます。今日はマリアが命がけで決断をして、主の橋ためです。その子の身になりますようにと、受け入れました。その決断は私たち一人一人のための決断であったことを思います。これを無駄にすることなく、私たちもこの置かれているところで神様に用いられて、クリスマスを迎えることができるように、どうぞ一人一人をお導きくださいますようにお願いします。病んでおられる方々、なかなか礼拝に来られない方々、そのところどころにおいて礼拝をし、あなたから力と恵みをいただくことができるように、どうぞ守り癒してくださいますようにお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。